高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は煽り運転に関する最近の状況のお話をしたいと思います。ご承知のように、一昨年の東名神奈川での煽り運転事件の裁判をきっかけに煽り運転への関心が大変強くなりました。昨年1月には警察庁の交通局が全国の都道府県県警本部宛てに煽り運転などの悪質危険な運転に対する対処を厳正にせよとの通達を発したことがありました。徹底的に捜査を行えと、悪質運転の危険に対する捜査の徹底、それから行政処分のきちんとした実施、積極的な実施などなどがそこで言われたのですね。で、全国の県警本部は煽り運転をこれまで十分に問題にしてこなかったということの反省を迫られて、それで現場は煽り運転を抑止するための行動に立ち上がったと、そういうことになったわけです。実際現場がそれだけのこの大きな変化を起こしたかと、変化を遂げたかということについては私はかなり疑問に思っていまして、煽り運転の逮捕例など検挙例などが増えたといったようなデータも出されてでもいましたけれども、現実に道路上で発生する危険な運転、煽り運転、あるいは煽りにつながるような危ない運転というのは非常に多くてですね、その実情との関係で言うならば、今の警察の対応、危険運転対応というのは決して十分なものではない、掛け声倒れになっているというところを私は強く感じていますけれども、さあしかし、そういう指摘が出たことがいろいろな波及的な影響も生み出しているということは、これは事実です。例えば今年6月には日本交通法学会がこの問題をテーマの一つに取り上げました。首都大学東京の先生が煽り運転と危険運転致傷罪というタイトルで、報告をされました。東名神奈川の事件を分析して、この煽り運転に対する司法の対応はこれは適切妥当なものかというようなことにも触れました。またこの東名神奈川の事件に続いて、大阪の堺支部で行われた裁判がありました。これは今年の1月の下旬に言い渡された判決で、懲役16年いうことだったですね。時速90キロ台で追突をしたということで殺人罪が成立するのではないかというような議論さえも行われた事案でしたけれども、この煽り運転や危険運転致傷罪に関する司法判断が出てきたということの中で、危険運転致傷罪の構成要件がきちんと 現実の裁判の中で判定されているかどうかというような議論にも発展しました。誤記憶かどうか、東名神奈川の事件というのは高速道路の追い越し車線で車を止めさせて、でそこで車から出てきた被害者引きずり出したということになるのかもしれませんが、その被害者との間に口論が行われて、その口論が終わってそれぞれが自分の車に戻るその途中で、追い越し車線を後ろから走ってきた大型トラックが停止車両にぶつかって、その結果そのぶつけられた車に乗っていたご夫婦が亡くなると、子供さんが怪我をする、こんな事件になったわけですけれど、煽り運転とか危険運転致死傷罪という事件の構成要件を考えたときに、果たして止まっている車でも危険運転致死傷罪が成立しうるのだろうかというような問題にもなったわけですね。でこの事件は現在東京高裁で審理が行われている状況にあり、司法判断が最終的に確定していませんけれども、法律家の中には危険運転致死傷罪というのはこういうケースのことを言わないというような議論もあったりするということから、学会のテーマにもなることになっていると、そういうことになります。また今年の8月の17日には東京でストップ煽り運転シンポジウムというのが予定されています。煽り運転の実態を知ってその防止策を考えようという、そういう市民団体の主催のシンポジウムです。煽り運転で実際に起こされた民事裁判の実例であるとか、あるいは煽り運転の実態のリアルな報告であるとか、どうしたらこれを根絶することが可能になるかというようなことについてのパネルディスカッションであるとか、そういうことが予定されているようです。煽り運転の事件報道から始まって、この理論的な分析や現実の防止対策論というようなところに、話がいわば進んでいるといいますか、進展しているというのが実情なのだと思います。警察はそういう先ほどご紹介したような交通局の警察庁交通局の通達があるから、それには形の上で対応していくことに一応したと、一応なっているというような状況のところにとどまっていて、るのではいけなくて、本当に煽り運転をなくするために警察には何ができるのかというところをもっと現実的に真剣に考える必要があるかというふうに私は思います。私の弁護士としての業務活動の中で言えば、煽られたためにその恐怖感から速度を出したところを無人カメラに撮影されたというような相談が何件も来ています。煽られて速度を出さざるを得なかったその自分が撮影対象になった、無人カメラの撮影対象になってしまったという、そういうことを警察に言っても警察は聞く耳を持ってくれないと、速度を出した人はみんなそういうことを言うんだというような言い方で簡単にあしらわれるということを嘆く人がいます。少なくありません。警察というのは、その程度の状況でしか煽り運転の問題をやっぱりまだ現場で捉えていない、そんなふうにしか見ていないということを痛感させられる場面です。本当に煽り運転をなくすということであれば、被害者は被害者なのであって、その被害者の訴えを真剣に聞いていく、聞く姿勢からまず出発しなければ抑止することができない、抑えることはできない、当たり前の理屈だと思いますけれども、現場の警察はそのようにはまだなっていないなということを 強く感じさせられますね。専門家、法律の専門家の世界でも、あるいは市民生活の中でも、煽り運転を議論する空気が強まってきているというのは、私は好ましい状況というふうに思ってますけれども、この状況に警察が本当に真実答えていくということが求められるのではないか、そこが警察の課題として今あるのではないかということを感じます。今日はここまでにしましょう。